組戸屋代表取締役社長磯部一郎様になります。生まれも育ちも人形町、ご実家が沖屋ということで、幼少時代は沖屋で育ったとのことです。でお仕事の経歴はといいますとガラッと変わりまして、26歳で IT 企業を起業なさいます。一昨年上場企業にバイアウト、現在はですね屋号を再生してウェブメディアの運営、起業家支援などを事業化なさってます。と私生活ではですね個人筋リンパ腫というご病気を患っていらっしゃいまして、4年前から今もなお闘病生活を送っていらっしゃいます。なお、その中でですね、人形町2丁目浪速会の宣伝部長も務められていらっしゃいます。それではですね、磯部様よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。まさかのですね、前回朝芸日本橋に来られた方は分かると思うんですけど、2回連続の登壇という形ですね。史上初だそうです。よろしくお願いします。ちょっと見えないんですけども、町内会にリノベーションっていうふうに書いてありまして、今日のお話は、IT を活用して地元の町内会を活性化したっていう、こういうお話をしようと思います。でまあ、何をもって成功なのかっていうところは非常に曖昧なんですけれども、一応ですね3年ぐらい前から取り組み始めまして、当時はですねアクティブに動いてくれる人が10人毎回いるかいないかだったんですね。それが、まあ、結果、まあ、出席の数はまばらだけれどもアクティブな、まあ、青年部員というか町内会に活動してくれる人っていうのがですね、まあ、およそ3倍になった。でそのことをですね橋の町っていうフリーペーパーにちょっと書いたんです。そしたら非常に反響をいただきまして、ぜひうちの町会でもやりたいって、遠くは藤沢の方からも問い合わせが来たりですとか、それで実は来週の月曜日ですが勉強会やろうなんて言ってそういうのを企画してるんですけども、そういうことがあって、清水さんにお話したらぜひここで話しませんかということで今日の機会をいただきました。皆さんよろしくお願いいたします。自己紹介も今やってしまったんですけど、IT 企業を今は組み手屋という形でやっています。ご紹介ありました通り、ウェブのメディアですとか、今度4月には水天宮前の方にコワーキングスペースを開いたりですとか、人、物、お金、情報、そういうものをですね、地域社会の流れ、皆さんビジネスマンの方多いと思うので、ビジネスで実感している流れと地元の町内会の流れですとか、地元の地場の地域社会の流れですとか、ちょっと違うと思うんですけども、そういうことを、一つ一つできるところからインターネットなんか使ってアップデートしていくみたいなことをコンセプトにやっている企業です。で、もともと福見とやっていうのはですね、今日あと100年で出たんですけれども、前回も実は吉町芸者って分かりますかね、人形町、吉町って言ってですね、昔は下流会って言って、芸者の町だったんです。で福見戸屋っていうのはその芸者の沖屋、奥に屋で沖屋なんですけれども、養子縁組を組みまして、なんていうんですかね、こう血縁関係じゃなくてですね、芸者がみんな家に、養子で入ってきたりですとか、その家の子供みたいな形で成り代わって、女系の家族を組むんですね。で、これ上にいるのがこれ母なんですけども、写真なんかないかですから、これが一番の気に入りだからこれを持っていきます、はい。で私小さい頃はそんな形で育ったので、夜になると、もちろん父はいないんですけども、母が座敷に上がってしまってですね、で家の中は面倒を見る、当時おばくんっていうお手伝いさんがいたりですとかですね、で、お姉様たち、おばさんっていうともう顔の形が変わっちゃうんですね。お姉様で、もう全然母みたいな年齢の人たちですから、なんて呼ばされているかというと、よっちゃんとかちいこちゃんとかですね、ちゃん付けで呼びなさいと、もう小さい時からそういうような、ちゃん付けで呼びなさいと、そういう関係でして、今は料亭がもう浜田屋さんでしかなくなってしまったんですけど、当時は人形町界隈にたくさん料亭がございまして、私は母が座敷に上がっている時は、だって料亭の、これは写真撮らせていただいたんですけども、このちっちゃい身に引っ張られてるのが幼少の時の僕なんですけれども、料亭の台所で、母の座敷を割るのを待っていた そういうような育ち方をいたしました。ちなみにこの国に引っ張ってくださっているのはですね、昭和天皇の弟君の高松の宮様です。非常にご贔屓に来てくださいました。それでですね、でもこういういいことばっかりだけじゃなくてですね、はい、実はまあ福見とやっていうのは100年続く、実は今日あと100で出てるんですけども、100年続く置屋でして、ここに 出てくるって言って、私初めてそのことを知ったんですよ。だから創業何年とか言えないんですけど、お前あと100って言ってるけど、うち100年続いてるよって、この間ここに来るって言ってから初めて聞いたんですけれども、まあそんな形でですね、組合長なんかをこう当時、芸者組合の組合長をやっていて、三田さんという明治座の会長をやられてそのお父様が非常に飲食店組合の総括をやられたんですけども、三田さんとうち の組合長やってた磯部 の母の、まあ、義理の母にあたる、まあ、私からすると義理の祖母にあたる人間が、まあ、タッグを組んで人形染めの主張を盛り上げていたというふうに聞いています。なのでやっぱりこうですね、熾烈なこう人間関係みたいなのがあってですね、ちょっとそれから町内会の話につなげたいんですけども、街を歩いてるとですね、やっぱり母と歩いてると非常にみんなあったかいんですね。ところが私、やっぱりこう、もうこれオープンにしてるんですけど、いわゆる妾の子っていうやつなんです。で、なんで、母がいないとですね、かなり後ろ指立たれましたよ。子供の頃は結構悩みました。僕は生まれてきたらいけなかったのかなって悩んだ時期がありまして、それで、まあ、幼少からですね、まあ、だんだんバブルが崩壊してとなってくると、この吉兆芸者っていうのも今もう3人しかいないんですね。でも料亭もみんななくなってしまいまして、この文化そのものがなくなって、そうするとやっぱり母たちももう廃業してしまって、福見というのも廃業しました。で、そうするとですね、まあ、お客様は日本橋界隈の、まあ、旦那衆様たちが、まあ、主なお客様だったりとか、大企業の、役員の方たちといったりとか、道で会いますよね。そうすると私にこう向かって、お前誰の子なんだって言ってくるんですよ。要するに恋敵じゃないですけども一生懸命母のところに通ってたのに、その子供がいるわけですから、お前誰の子なんだってこうラーメン食べてたり居酒屋行ったりとかすると、お前母は美智子って言うんですよ。美智子のせがれだろ、お前誰の子だって僕はいつもこう答えてます。いや僕もわかんないんですよねおじさんの子じゃないのそれがね、母に伝え漏れちゃって、母から私が軽い女みたいだからやめなさいって非常に怒られたりとかしてですね、まあ、そんな感じで育ったんですけど、それも僕は自分の身を守るために、もう小学校の頃からそういうふうに言ってたんですけれども、まあ、そんな自分を温かく迎えてくれたのが町会だったんですね。なんで、まあ、毎日料亭のでご飯を食べてたわけじゃなくてですね、月曜日から金曜日はどっか町内を誰かの家でご飯食べて、場合によってはそこに寝てたんですね。そういう育ち方をしました。で今はですね、そのお部屋のせがれの見かけの息子が青年部長をやってるんですけども、まあ、18歳の時に青年部に入りまして、でまあ、非常に暗黒の時代といいますか、ちょっとパッと見てほしいんですけども、これ何だか分かりますでしょうか。後ろ側にあるものです。ちょっと見えづらいんですけども、東京都の2015年のですね、人口分布の表なんですけれども、まあ、ちょっと東京都の人口分布だと、まあ、なかなかこの20代、30代のところが今結構いるんですけれども、今の青年部って、まあ、皆さんも体感されていると思うんですけど、あんまり青年部じゃなくて、もはや壮年部なんですね。まあ、アラフォー、アラフィフがメインなんですよ。それで、まあ、本当は青年部って言ったら、10代、20代、なんか大阪に遊びに行った時に、おじさん青年部長やってんだよって言ったら笑われました。おじさん40でしょ。私40なんですよ。翻訳です。40なんですけど、40で青年部なの、ダッセーとか言われて、そうだ、ダサいよなと思って。確かに大阪なんか行って青年部でいるとみんな若いんですよね。ところがこの辺の青年部みんな20から35ぐらいまで全空洞化なんですよね。あと私18で入って、つい最近青年部長になるまで自分より年下が入ってこないんですね。入ってくる人たちはやっぱりこの辺に分譲マンションを買える人たちが入ってくるんで、そうなるとやっぱりキャリア層で、やっぱりそれなりにやっぱ若くっても30代後半ですね。だから今でももう本当にちょっと年がずれてるぐらいの下しかいないんで、じゃあこれこのまま地元の人たちだけでこれ A やん、 地元の人たちだけでより固まっていくとですね、この青年部の子供世代っていうのはもうそのマンションのに来た人たちの子供たちの世代なんですね。で、もともとの地元民と呼ばれる人ってほとんどいなくなっていて、その人たちの子供たちは数えるほどしかいない。で、もともとの地元民たちだけで変わらないで10年経つと私は50になりますよね。で、今の役員の方たちはまあちょっとあんまり言いづらいですけど多少数が減りますよね。そうするとどんどんどんどんこう縮小していってしまうんですね。これ A 案、これちょっと私懲戒に話しました。で、もう一個が B 案なんですけれども、まあ、今の青年部がアラフォー・アラフィフです。で、アラフィフの世代は10年経つと、まあ、おそらく役員の方に上がってくるんですね。で、アラフォーの世代はアラフィフになるから、まあ、青年部という実質の青年部で、まあ、まだ頑張れるというところ で、ちょうど今の我々の世代が今度10年先にいなくなるんですね。空洞化の人が上がってくる。ところが今のアラフォー・アラフィフの子供たちっていうのは、私の子供は5歳と9歳なんですね。で、今日ちょっと先輩が来てる先輩の子供はアラフィフなんですけども、中学生になるので、ちょうどそこがですね、ティーンエイジャーから25ぐらいになって、まさに大阪で笑われた青年部の世代になってくると。でそこの世代たちにやってくれっていうふうにその時になってお願いするんじゃなくて、やっぱりいかにやっぱ愛情をかけるかなんですよね。僕がやっぱりその地域社会からこういうふうにしてもらったっていう、やっぱり恩があるから今こういうふうに頑張ろうと思うのと同じように、やっぱり親父たちがこういうふうにやってくれたんだっていう経験を今の若い子たちにどうやって伝えるかっていうのがポイントだなと思って、その B 案を取り組んでいるというところです。で、やっていることはですね、新旧住民の融合ってことなんですね。要するに新しくマンションに越してきた人たちに町内会にどうやって入っていただくか、もう一番大きなことは態度を変えることだと思うんですよね。お前ら参加させてやってるようじゃなくて、どうぞ入ってください。まあ、我慢ならないことももしかしたらあるかもしれないんですけれども、それでもやっぱり B 案をやっていくという目的を町会でビジョンを掲げてみんなで共有して、譲るところは譲る、変えるところは変える、変えないで守っていくところは守る、こういうことをやろうということで取り組んでいます。で、イノベーションなんて最初にかっこよく言ったんですけども、イノベーションって何も、なんか私は例えば地域通貨を作ろうとか、そういうなんかものすごい新しい取り組みをやっているっていうわけではないんですね。イノベーションって例えばアメリカと日本は3年ずれてる。でもビジネスの世界と町内会の世界、僕30年ずれてると思うんですよ。だって町内会の世界って回覧板回してるんですよ、ね、課長回覧板ですとか長いじゃないですか、ね、すごいずれてるなと思っていて、僕がやったのはそんなに難しいことじゃなくて、ここに書いてあるのはリモートワーク、まあ、LINE とかエヴァノートとかで、まあ、遠隔で仕事するってことです。それからウェブマーケティング、ホームページとか Facebook とかそういうネットを使って新しく引っ越してきた人たちに情報配信をして、で知っていただいて参加していただく仕組み作り、それから組織作り、これちょっと後で説明します。こういうなんかビジネスの世界だと全くへえうーんっていうようなことを町内会でやったらそれが画期的。だって回覧板じゃなくて、まあ、LINE とかまで使わなくてもメールで全部回すだけでも画期的っていうふうに上の世代の方たちはおっしゃっていたので、まあ、これだけのことをやったらもうやっぱりかなと実際に変わりました。ただし IT 化っていうのは非常に危険で、 IT の利活用で IT が苦手な方をやっぱり切ってしまったらダメなんですね。なんで、プラス IT 化にも残す、こういうようなやり方にしたら非常にうまくいきました。で、まあ、ちょっと時間もないので簡単に取り組みを2、3紹介したいんですけど、ちょっとこれ見えづらいんですけども、面白い取り組みとしてはですね、自己紹介サイトってこう部内サイトを作りまして、これ、まあ、ホームページと部内サイト、まあ、ワードプレスっていうツールを使って、まあ、簡単に言うとブログをちょっと変えて、ブログのなんかタイトルのところに顔写真をくっつけて、例えばですね、生年月日と名前と、何話会とのつながりとか趣味とか、こういうのを皆さんから集めてですね、誰でも見れるようにしたんですね。で、一応インターネット上なんですけども、鍵をかけて ID とパスワードを、青年部、いい青年部が言っちゃったんですね。僕は簡単な ID とパスワードかけてますと。かけないって言うとうるさい人いっぱいいるんで、一応かけてて、皆さん黙っててくださいねって私作ったんです。これ その時25人部員がいて、パーンって LINE グループに送って、まあ見るかなと思って、そしたらその週の土曜日にですね、一応あの仕事柄アクセス集計とか見てたんですけど、ホームページはなんか30アクセスぐらいしかなかったんですよ。ところが、こっちのサイト3500とかですね。いかに25人に配っただけですよ。絶対転送してますよ、ね、知ってる、あの部長こういう仕事やってんだよとか、そんな話で人盛り上がってるみたいで、まあ、こんな取り組みになってます。でまあ、あのなんか頼んでもないのに昔の写真を送ってくる人とか結構面白かったです、はい、であの他にはですね、組織づくりっていうのをやってまして、あの部の中をチーム制に分けてます、チーム6つあります。人事、外交、IT、政策、会計、広報。面白いのは外交ですね。外交っていうのは餅つき大会とかに他の町会さんが呼ばれるんですけど、今までは青年部長に行ってました。ところが私4年間の2年ぐらいはあの闘病生活で入院してるといけないってところから始まったんですけども、あの外交得意なあのチームを作りまして、で青年部の名刺作って、私はいけないからって言ってその方々に代わりに行っていただくみたいなことをチームを作って取り組んでいる。なのでもう役割分担だから、これ会社の中だから課ですよね。あとは、まあ、プロジェクト制という形で、あのイベントごとに責任者を決めて権限移譲しました。これ1年入ってきた新しい方々にどんどんお任せしたことによって、新しい方は任せられた、父ちゃんこの町会で子ども会の責任者やるんだぞっていう誉れが生まれまして、それが非常に盛り上がりにつながったということでございます、はい、でなんでこんなことやってるのかっていいますと、私の家の前にあるなんかフレンチのシェフにですね、ちょっと酔っ払って嫌味言われたんですね。人形町の人は閉鎖的だよね、上から目線、都心で行けてると思ってたのにすごい残念と言われまして、いや非常に私悔しかったです。だってなんでかって言ったら、さっきあの福見寺の説明で言った通り、自分があの愛してやまない町で自分のことを育ててくれた町なのに、で僕は都会っ子江戸っ子だとしてプライドを持ってやってきたのに行けてないって言われたんです、外から来た人に。これはこの変な顔してるシェフが腹立つんじゃなくて自分たちに腹立つ。でも上の世代に言おうと思ったら、昔のキャッチボールを教えてくれたおじさんたちがもう、え、何のことっていうような感じで力がなくなってきてたんですよね。で下見たら誰もいないです。あ、俺がやらなくちゃいけないんだなってこういうふうに思って取り組みを始めたと、そういうことでございます。でやっぱりあの冒頭にあの説明した通りですね、病気で今あのノーベル賞の先生に救われたりとか、骨髄移植して僕血液型が変わって骨髄移植のドナーの人に救われたりとか、世の中にこう生かされているという気持ちがあるので、自分のできることを、何か小さくてもいいから、社会に対してやっていきたいと、そういう思いでやっております。で今後はですね、組トラとしてはですね、地域社会の最初に申し上げるとおり、流れを変えていきたいというところで、僕にはこう不動産で街づくりとかってのはできないんですけれども、特に得意なウェブのメディアを使って自分が40年見てきたこの文化っていうのを、あの日本橋のメディアを作って表現していけたらなと思います。すいません、どうもありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。
いい話でした。
2012年に転換を図る。
そうですか。
ちょっと待って、私も環境にいますので、そうですね、お話しできると思います。
今日はありがとうございます。日本橋人形町でハンカチをやって た
りします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ただ、こんな名刺なんですね、140円。
じゃあ、出たんです
か？もう出ました。
探してました。
3年か4年くらい
前に。失礼しました
。なんか、うちも元々問屋だったんですよ。なんか、拠点が欲しいんで、要は世界に出ていくと。どこでしょうか？
2年連続開催となりました大和株式会社さんと展覧会をやりますので告知に参りました。
弊社のグラスデコというカワックスをグラス、ステングラスのようになる絵の具を使って、すごい素敵な作品を作ってくださっている
大和さんの方がいらっしゃいます
。こちらの方がアートモールさん、ここからすぐ5分くらいのギャラリーで、今月末から展覧会を行われるということなので、よろしかったらぜひ、
ね、
作品をご覧になっていただければと思います。
あ、そうなんですか。岩上さん、岩上
さんと、岩上さん、岩上さんと、岩上さんと、
あ、そうですか。
ありがとうございます。ありがとうござい
ました。
あ、そうですか。めちゃめちゃ近いところで。よろしくお願いします。ありがとうございます。
それでは他のスタッフ何か、告知等ありますか、ないですかね。ありますか。あ、おにぎり余ってる。おにぎり余っております。もしお持ち帰りということですかね。はい、販売しておりますので、ぜひお持ち帰りください。はい、それではですね、告知も、内容ですので、最後の記念撮影に参りたいと思います。